ただいまご紹介いただきました岩本でございます。今のあのスマイル報告のあのコメントをですね聞いてるうちにどんどん緊張してきまして、あの諸先輩の皆様方を前にですね上手に話をできるかどうかちょっと心配ですが、少しだけ、聞いてください。私は、4月に、和田様それから沢村様からご推薦いただきまして、この茅ヶ崎ロータリーに、入会させていただきました。この名誉ある茅ヶ崎ロータリーに入会させていただきましたことを本当に、嬉しく思っております。また、この重圧とですねそれからかなりの緊張で、あのまだまだ、解けない状況なんですけども、皆様方に本当に温かく、お迎えいただけましたことを本当に感謝しております。ありがとうございます。簡単にですけども、私の、プロフィールといいますか、生い立ちといいますか大した生い立ちではないんですが、ご紹介させていただきます。私は昭和36年、2月6日に、横浜の瀬谷というところで生まれました。僕瀬谷には小学校2年までしかいないんですけども、瀬谷というところで生まれて、ちなみにこの2月6日というのは、福山雅治と一緒なんですね。でこの話をするとですね、今みたいな冷たいちょっと感じが、いつも来るんで、もうやめますけども今日最後に言わないようにしますが、水亀座の大型でして、でこれはですね高田純次さんと一緒なんですね。でこの高田純次さんと一緒というと、ああなるほどねみたいなリアクションが返ってくるので、まあ世界一適当男と言われる高田純次さんとね同じということで、これも今日最後にしようかなというふうに思ってます。さて、先ほど瀬谷で生まれたと申しましたけども、私の父はもともと相模原の、今の南区っていうんですかね、上鶴間の方がの出身でして、小学校2年の時に相模原の方に、転校いたしました。私がですね、でその転校の時のことってものすごくよく覚えててですね、特に当時一目惚れをした山口のりえさんという方がいたんですけども、その子のことはよく覚えてます。それ以外のことはあんまり覚えてないんですけども、転校したての頃のことっていうのは、そんな印象でございます。それから相模原でずっと育ちまして、高校のところまで相模原におったんです。でもともとですね私は当時小学校の頃にですね俺は男だっていうのが、ドラマが流行りまして、森田健作が主演のですね、でこれが剣道部のお話で、それに感化されまして小学校から、剣道をやりました。で中学でやってなくてですね、中学では、陸上に入ったりしてたんですけども、高校になってまた剣道を始めまして、で、影響されたというんですかね、その時に高校生活すごく楽しい生活を送りましたけども、当時高校生の時に、ああ花の応援団っていう漫画が流行ったんですね。でご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、このいわゆる後輩をちょっといびるみたいな、でも楽しくいびるみたいなイメージの漫画なんですが、これに感化された先輩にですね、後輩私たちはかなりおもちゃにされたという経験があります。で相模原から、例えばですね、新宿のコーラが飲みたいなって先輩に言われると、新宿まで買いに行くわけもなくですね、近所のコーラを買って時間を潰して持って帰ると。ただその行為を全部見られてて、捕まってですね、私ちょっとすね毛結構毛深いんですけども、足をガムテープでぐるぐる巻きにされてビッと剥がされたんですね。こんないじめ、当時の、いじめと言いますか、可愛がりっていうんですかね、そんなことをされた記憶があります。で私はその先輩今でも大好きですし、恨みに思ったりしてません。で今のこの陰湿なですねいじめとはちょっと昔は違う温かみのあるいじめだったのかなというふうに私は捉えております。でそんな高校生活の途中で、当時ロッキーという映画が流行りました。ボクシングのロッキーですね。でこの感化されやすい私はですねロッキーに夢中になってですね、今度は世界チャンピオンになるんだみたいなことを思ってしまったんですね。何も間違ったか。それで、大学進学をその時は全く考えずに、この話を両親に当時してもですね絶対に賛成してもらえるわけがないので、夜中にですね荷物6個ぐらい2階から投げて、 で私も2階から飛び降りて、まあ、夜逃げみたいな形で家出をしましてですね、で当時あの王子に定見ジムというのが、あったんですけども、まあ、ちっちゃい頃から大場正夫という先生が好きだったので、定見ジムに入りました。で19ぐらいまで一生懸命やってたんですけど、やっぱり挫折しましてですね、私あの根性ないので挫折しまして、それで、両親に頭を下げて大学に行かせてもらって、まあ、4年で卒業し、その後広告代理店に入りました。で広告代理店に入って営業してたんですけども、どうしてもやっぱりボクシングのことだけがいつも頭にあってですね、27歳の時に、当時輪島浩一さんがですねジムを開くという話がありましたので、輪島浩一さんのところへ行ってですね、あのそのジムが開設する前にちょっと自宅まで行って、入会させてくださいということを話しました。なぜこんなことをしたかというと、輪島浩一というのは25歳からボクシングを始めて世界チャンピオンになった人なんですけども、そのことがあったので27歳の私を受け入れてくれるだろうと思ってですね、あの、まあ、自宅まで行ったあのことがあります。ただ今思うとですね、こんなことしなくても普通に多分入会できたので、あのする必要はなかったのかなと、ただあまりにもその当時は夢中だったのかなというふうに思います。それでボクシングを、27から始めてですね、だんだんとその、まあ、1日おきぐらいにスパーリングっていいまして、あの、まあ、本気でこう練習をするわけですね。あのグローブつけて、マウスピースつけてですね、で、後楽園ホールであのプロテストを受けて、で、合格してですね、それで私はそこでまた燃え尽きてしまったんですね。あのプロテスト合格すると自動的に登録をして、あの試合を組まれるんですね。でそれが今度恐怖になってしまって、でもその時も30間近でしたので、体力的にもっていうよりはどっちかというとこの根性がない自分がまた現れて、勝手にフェードアウトをそこでしてしまったと。これが私のですね最大 の、 あの後悔です。その時フェードアウト してしまったのが後悔で、まあ、今でも若干は引きずってますけども、当時はもうその後ボクシングの、試合を見るのも嫌で、10年ぐらい多分見なかったと思いますね。まあ、今ではあの いい思い出といいますか、まあ、そんな経験をしたなというぐらいに思ってるんですけど、それで、38歳の時にですね、今のこの J.com、まあ、あの先ほど加藤さんそこにいますけど、J.com 東京というのはですね、J.com 東京って私入社したんですけども、ジュピターテレコムというのは実は J.com のことなんです。で、当時 J.com 東京に入社しまして、今に至るんですけども、J.com という会社、簡単に、残りちょっと時間が少ないと思うんで、ご紹介しますと、J.com という会社はですね、住友商事とそれから当時 TCI、今はリバティグローバルかな、という、会社で、当時はその外資と住友商事が作ったジュピターテレコムが、運営をしておりました。で、もともとはケーブルテレビというのは地区に、それぞれありまして、ほとんどが第三セクター的な、事業展開をしております。で、この第三セクター的な事業展開をしているところを徐々にこう J.com にしていったのが住友商事とリバティ、グローバルという会社が作ったジュピターテレコムでございます。一番初めに J.com になったのは、府中ですね、東京都の、府中のケーブルテレビ、これが J.com になりました。その後小金井の市民テレビっていうのが、J.com になり、で、杉並練馬っていうのが全部一緒になって J.com 東京という形になりました。で、ちなみにこの、茅ヶ崎のエリアは、茅ヶ崎テレビというのが、ございました。1996年に、開局をしていると思います。そして1999年に茅ヶ崎テレビが寒川ケーブルテレビを買収いたしまして、その時に称号を J.com 湘南という形にしたのが始まりでございます。その後藤沢ケーブルテレビと、横須賀とかをこう一緒になっていきながら、この4月に、今度は鎌倉が一緒になりまして、J.com 湘南という形になっています。で、このジュピターテレコムが、運営する J.com グループは今は札幌から熊本までですね、全部で74局、ございまして、そのうちの一つが株式会社 J.com 湘南局でございます。私はそこの湘南局の今局長を務めておりますが、このような経緯でございます。この湘南局に来る前にですね、私2年間実は、J.com 仙台局におりました。で、今日はちょっと時間があまりないので、割愛しますけども、東日本大震災の時に JCOM 仙台におりまして、当時あの 3階だったかな、2階 その局社屋のところで、地震が来ましてですね、会議をやってる時に、それはもうあの写真今でも残ってますし、それから地元の気仙沼ケーブルさんが作った、一般には公開されてない、ビデオなんかも DVD なんかも持ってますけども、それはそれはですね、凄まじい地震でした。で、私が体験した仙台での体験はもう震度7ぐらいのエリアだったので、そのテーブルの足にこう捕まるような形で、あのいないと立ってられないような状況で、私のデスクのものは全部落ちて、キャビネットも倒れてっていうような、あの凄まじい状況でした。今度機会がございましたら、この JCOM 仙台で経験した、あのそれから気仙沼ケーブルさんがあの作ったですねビデオを、あの皆さんにもご紹介したいと思いますけども、あの、まあ、そんなような形で今、JCOM 湘南におります。で、この JCOM という会社はですね、あの本当に地域の皆様から、もちろん行政もそうですし、あと商工会議所、今日山口会といらっしゃいますが、商工会議所、それから観光協会、地域の方皆さんにあのご支援ご指導いただかないと成り立たない会社でございますので、どうぞ、今後とも JCOM をご指導それからご支援いただければというふうに思っております。どうもありがとうございました。
それでは続きまして、岩沢清江会員から、イニシエーションスピーチをお願いいたします。
皆様こんにちは。5月にあの入会させていただきました岩沢清江と申します。不覚にもあの風を吹き込みまして、すごくお聞き苦しい、あの取り留めのないお話になるかと思うのですが、どうぞお許しください。ね、ちょっと熱を高くしましたもので、そのあの病気の間寝ながら、なんとか2つのテーマにたどり着いてお話しできるように、なりました。で、まず第一が、あの主人との出会いの、大した出会いのではないんですが、あの主人と面識の多い方がたくさんおられるので、その話の方がいいかなと思って、あのそれを一つと、もう一つは、まあ、今自分がちょっと自分の中でブームであることを二つのテーマに分けてお話しさせていただきます。私はあの生まれ育ちもずっと茅ヶ崎で、あの大学卒業後も茅ヶ崎の駅を通って、あの東京にずいぶん長い間あの勤めておりました。である時、その駅前、皆さんご存知かと思うんですが、あの今の都市開発があの行われる前は、私どもの店舗が駅前食堂のような形で、ちょうど南口の、今湘南新規の南口支店のところに、あの私どもの店舗がございました。そこを通って毎日通学通勤しておりましたけれども、ある時に、まあとてもよく働く青年っていうか、私にとっては少年がいるなっていうことに気づきました。まあキビキビとにこやかに一生懸命あの掃除をしている姿がとても印象にあって、私はちょっと思い込みの激しい性格なので、多分九州か北海道からその集団就職であのこちらへ湘南に来た少年だろうなともう思い込んでおりまして、であのそうしまして、ある時に彼がおはようございますと私に声をかけてくれましたので、私はもうずっと年上目線で おはようと心の中では今日も大変だろうけれども頑張ってねという気持ちで声をかけました。それが何年も続いたように思いますけれども、とある日に、私がお友達からご馳走になりまして、もう餃子がこの辺から出るような具合までたくさん食べて、ビールもたくさん飲んで、ちょっとほろ酔い加減で自宅へ帰ろうと思ってた時に彼にまた出くわしました。彼はその時なんか免停だったように思って、運転、普通は通勤、自動車で通勤していたところ、歩いて帰ったところでちょうど出くわしまして、送らせてくれますかと声をかけられたので、私はもう全く年上目線で、あ、いいわよと言って自宅まで送ってもらいました。で、いろいろ道すがら話すときに、あなた偉いわね、いつも影ひなたなく元気で、キビキビ働いて偉いわね、で浜田屋さんにはどのぐらいになるのと尋ねましたところ、一瞬の沈黙があり、ぼそっと生まれてからですという言葉がありまして、なんかちょっとピントの外れてる子かななんても思ったりしたんですけれども、数回会うことで、浜田屋さんの息子で、それで私はもう一回り以上違う年齢差と思っておりましたのが、まあ、2つ年下の青年であったということに気づきました。でそれが機会で、まあ、いろんなお話がありまして、まあ、ある時は自分のやってるレストランでラーメンの中に歯が入ってたと、お客様が猛烈に怒って電話があった。そうしまして、これは困ったと思ったらまたすぐに電話があって、それは私自分の歯だったっていうことで申し訳ない、取っといてくださいっていう電話があったとか、なんかお食事、お住まい、もうおすましだからと思いますけれど、突然保健所からやはり検便のを提出するように言われたりすると、古くからいるちょっとおっちょこちょいなお年寄りが私主人の母に急な話で大変でしょうから2つ自分は用意してきましたので1つ使ってくださいっていうふうに言ってきたとかいう話を聞いて、なんとこう自分の生活してきた環境と違うんだろうと思って、それがバカに新鮮に思えてしまって、なんか今日に至ったというところです。で交際中、彼が、ごめんなさい、浅草の天ぷら屋に修行していたということで、浅草を、浅草に連れて行ってくれまして、その時に、浅草寺でおみくじを引きました。で1回目引いた時は大凶だったんで、なんかこの行く先が危ぶまれるなと思って、もう1箇所でもう一度引き直してみましたら、またもや大凶で、すごくショックを受けましたけれど、もうその時は日取りも決まっておりまして、前へ進むしかなかったもので、まあ、今大凶ということを一つの戒めに生きてきましたもので、今は中吉程度で推移しております。で、できればもう小吉でも構わないので、大凶は避けてそう言い遂げられればなと今は思っております。 もう一つは自分の中で一つテーマになっていることが、京都に時間があれば訪問していきたいと思っておりまして、そのきっかけになりましたのはここまで年齢が重なっているのに日本の歴史とか文化とかあまりにも知らない自分に愕然といたしまして、中学の教科書の参考書を買って少し勉強してみようかなと思って勉強し始めたんですけれども、全く頭に入らないので、それだったら目に見た方が早いかと思って、この2年間ぐらい、時が、許す限り京都に行っています。で、皆様ご存知と思いますが、京都は、京都駅が8条ぐらいになりますかしら、その南の10条から一番上が1条まで横に大きい道路が通っておりまして、私は伏見稲荷は十条よりももっと南になりますが、伏見稲荷でまずは、商売繁盛の記念をしてから徐々に北上しているところです。で、今は5条ぐらいまで来まして、ああそうかと思うこともたくさんあったり楽しんでおります。もう、何しろ方向音痴のもので、こう、いろんなところをこう迷い込むところが多々あるんですが、その迷い込んだ道の先に面白い風景だったりそういうものがあるので、ちょっといいなと思っています。で、その中ではおばあさんとお父さんと息子さんが一生懸命作っているおいしいお豆腐屋さんであったり、その町を支える、お漬物屋さんであったり、あとは本当においしい和菓子屋さん、家族でやってらっしゃる安いけれどもとってもおいしい和菓子屋さんに巡り合ったりして、こういうなりわいが脈々と続くような世の中であればいいなと実感しているところです。今それで五条あたりにいまして、そうですね、それで旅の終わりに、もう大きいものは残したら子どもたちに迷惑がかかるので、小さな小さな自分の記念品、それも職人さんたちの作られた職人技が服のなんか手仕事のものを一つだけにして旅の記念に買ってきています。それ私にとっては、職人さん頑張れという気持ちも含めて買い求めております。で、遠い将来でない、もう何がもう自分ができなくなる時代がもうすぐそんなに先ではないなっていう自覚はありますもので、それはいいプラス思考に考えれば何もしなくてもいい時代がもうすぐ来るかなと思って、その時にその思い出をの品を見ながら、写真のを見ながら、ごちゃごちゃな知識を、ゆっくり寝床の中でこうほぎとくしていければ、それはそれで何もできなくなることのなんか楽しさっていうのも生まれるのではないかなと思っております。すみません、声も出なくてなんかめちゃくちゃなお話になってしまったと思うんですが、ありがとうございました。